中澄明弘のダベリ
ー始まりました。中澄明弘のダベリー、本日もよろしくお願いします。4月の中旬となっておりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。中澄はですね、ちょっと最近気になってるというかですね、考えてることありまして、引っ越しをちょっとリアルにしたいな、みたいな感じが、ふつふつと湧いてきて。で、先日内見まで、まだ決めてないですよ。これだっていうのはないんですけど、ちょっとぼちぼちやらしてくれる不動産、ゴリゴリにちょっと営業させると自分嫌なんで、今のちょっと感じの、やっぱその業界に接してないじゃないですか。だから今のやっぱり土地もなんだ、こういった情勢、世界的な情勢もあって、やっぱインフレになってるじゃないですか。だから土地の値段もやっぱり都心部だとやっぱり上がってるんですよね。だそういった状況も理解しときたいなっていう気持ちもありつつ。で、今いるところからちょっとやっぱりそのすぐ引っ越せなかったんですよね。ちょっとバタバタしてて。で、本当は引っ越したかったんですけど、今いる家から職場も、週に2回ぐらいですけど、行くのにやっぱ1時間以上かかるんですよ。それがちょっとしんどいなと。せめて30分ぐらいになれないかなと思っていて、やっぱり30分違うとね、1時間違うんで、行き帰り合わせれば。その1時間でやっぱでかいじゃないですか。で、家でゆっくりできる時間もあるっていうのを考えたら、絶対家近い方がいいわってなる。でも、都心部に寄っちゃうんで、家賃が高く、今より少し、数万円ですけど、やっぱね、ちりつもなんで高くなっちゃうっていうのがあって、そこでちょっと今悩んではいるんですけど、そうなんですよ。だから、本当に、男の一人暮らしなんですけどね、本当に悩んじゃってます。で、今は2階以上なんですけど、都心部に行ったら、もうあえて1階でも我慢するかと。1階と2階以上のメリットデメリットってなんだろうなと思ってる。なんでしょうね。やっぱ、日当たりとかですか？もうその辺ぐらいしか、あとはなんでしょう。防犯面ぐらい。ぐらいなんですかね。ちょっと本当に詳しい方お聞きできたらな。2階以上にこだわってる方とか、いたらなと思うんですけど、1階だとやっぱり5000円から1万円ぐらいやっぱ変わってくるんですね。1階と、2階でもさらに、ね、もっと5階、6階行くともう少し高くなりますけど、1階と2階だけの違いだと、その5000円ぐらいの幅で違ってくるらしくて。で、かつ、独立洗面台あるなしシリーズみたいな。わかりますよね。独立洗面台って洗面台がまだ別に台所、あとシャールーム、お風呂場。風呂、バストイレ別はもう、自分の中ではもうマストなんで、そこはちょっとユニットバスだとお風呂入れられないから、入れられますけど、掃除大変なんで、どっち。もう、ちょっと一緒の隣で掃除するの嫌なんで、それで迷ってるっていうのもありつつ、あと、自分の中でのその選択肢はですね、やっぱり、あとは当たり前ですけど、アパートかマンションか。アパートだと、なんて言うんですかね。全部木造じゃないけど、中木造ってのあるんですよ。なんて言う。わかると思うんですけど。で、鉄筋の、やつと木造。木造って中の幹が木のやつってことですね。あれのアパートが、もう全部フル鉄骨でできたマンションかっていうので変わってくるじゃないですか。だからそこと、その独立洗面台あるなしと、あと1階か2階かっていうのと、場所がね、やっぱりね、もうほんと、場所はやっぱ肝心ですね。もう、自分の中でやっぱ引っ越すからにはやっぱ場所近くしたいんで。でも、ちょっと妥協すれば5000円、1万円変わるよって言われたんで、そこでも逆にまだ迷ってるんですよね。 その4つ項目があって、全部いいやつにしちゃうと、多分9いっちゃうんですよ。9、10、10いくと嫌じゃないですか。多分9いっちゃうんですよね。どう考えたって。都心部に近づくとやっぱ9になるから、9かと思って、もうこんな貧乏くさい話してますけど。いや、下手したら9、いや、なんか管理費とかうんぬんかと9超えるんじゃない？結構大変だな、みたいな。今、もうだいぶ安いんで、余計に思っちゃうんですけど、これは9出すのか、みたいな。そう、全部ありにしちゃうと、多分9万いっちゃうんですよね。ちなみに場所は、中野杉並関係を、探してて、今だとちょっと杉並なんですけど、杉並でも9いっちゃうんって言われたんですよ。それで9いくのかと。あ、じゃあもっと都心にいたら10いくんだな、みたいな。え、ないんだなと。まあ、そこの、やっぱね、路線、中央線って言うんですけど、やっぱ人気路線っていうか、そっち側の方はやっぱ、なんていうか、学生もほどほどにいるし、ファミリー層もほどほどにいる。で、かつちょっと場所によっては、一軒家の家、かつ、自分この間内勤行ったんですけど、外資ばっかりやったんですよ。そこにポツンとアパート建ってるみたいな、まあ、さすがにそっちのアパートに強盗入ってたろみたいなところにあるんですよ。そこだとまあ、あと治安がいいじゃないですか。治安の良さはやっぱ魅力的ですね。で、駅にちょっと離れてても、まあ、それなりに自転車自分持ってるから買い物はしやすい。ドラッグストア、病院、あとなんだ、スーパー、駅前にスーパーもちょこちょこある。あと商店街もちょこちょこある。で、買い物には困りませんよと。そこはもう立証済みというか、もう自分の中でリサーチして、この間歩いて、リサーチしました。はい。なので、そこがね、自分の中で迷いどころというか、どこを削って、あえて5000円、1万円を貯めるという方向に行くのか、はたまたそこはもう投資していくのか、っていうところですね。ちょっと迷ってますね。その方向性を、近いうちに内見されたと思うんで、決めてくださいと。言われましたんで、考えたいなと、はい、思ってます。部屋としての最大限はもうそのワンルーム、ワン K ですね、ワン K かつ、寝室周辺はだいたい6畳ぐらいです。はい、の家を想定してください。はい、それで今の感じです。詳細のマンションとかは伝えないですけど、調べてくるとそうだったんで、自分がホームズとかスーも見ても、それぐらいやったんで、まあ、やっぱそれぐらいになるのかと思って、で、特にこの時期はね、入れ替わり立ち替わりが激しいんで、気に入ったやつ早く押さえとかないとダメなんですけど、まあ、自分の今住んでるところがちょっと緩くてですね、管理会社が、一応契約はあるんだけど、それさえ払ってくれるんだったらいつ抜けてもいいよって言われてるんで、そこは確認済みなんで、まあ1ヶ月前に、やめますっていうか、立ち退きますって言えば、言ってくれる、ちょっと優しい大家さんなんで、助かってるっていうところがありました。はい。まあ、そういう不動産系の話、別に投資しね、するつもりなくて、住むっていう、ただそれだけなんですよ。賃貸に住むっていう。そこがね、今、すごく自分の中で考えてるところでございます。皆さん、意見、感想などあったら、ぜひ、教えていただきたいなというふうに思っております。はい。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インディアティーザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、
オーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを紹介していくコーナーです。今回は、まあ、WBC ありがとう記念ってことで、自分そんなやってないんですけど、プロスピー、皆さん有名ですね、プロスピーですね。あれ、今月から侍ジャパン月間みたいになっていて、第1弾、第2弾、2006年と2009年メンバー、だからイチローさん復活したんですよね、一時。で、それ終わって、もう今オンエア時終わってますけど、多分。WBC 優勝メンバー、ヌートバー以外は、ほぼほぼ出てます。はい。で、侍の最新のユニフォーム着て、もうコナミさんがスポンサー入ってるおかげで全力で、もうその辺はやっていて、なんか、まあ、大会とか多分使えないですけどね。まあ、記念でガチャやってるっていう。だから、ダルビッシュとか大谷は出てくるよ、みたいな。なんで、皆さん多分惹かれるのかなと思ってます。自分もそう、やっぱりね、ヌートバーはメジャーリーガーなんで、いない、出てこられないですよね。OB 系はやっぱ出てくるんですけど、普通に。プロスピアで、それをコレクター集めたいじゃないですか。だから、みんなだからね、優勝もしちゃったんで、ゼガヒデも好きな選手、まあ、今回注目された選手改めていると思うんですけど、大谷、ダルビッシュ以外も全然いっぱいね、なんて言うでしょう、そのリーグで頑張ってる選手でいっぱいいるじゃないですか。佐々木朗希さんとか、あと山本由伸とかいっぱいもそうですし、そこのバッターとかでも、まあ、改めて、あ、この選手いいなみたいなね、はい、選手も出てきたと思うんで、まあ、これ皆さんやっぱ引いていくのかなって思ってます。自分もちょっとリセマラしまくって、なんとか大谷がダルを手に入れようかなって思ってました。はい。で、あとは最近自分がやってるサッカーゲームのソシャゲが、ウィニングイレブンカードコレクション、コレクションなんでね、これも、ガチャでもなかなかいいカードが出ません。はい。メッシ、エムバペ、ネイマール全然出ないっていう、アプリなんですけども。今、アニメとか、漫画出てるブルーロックあるんですけど、あれとコラボしてですね、その選手直接出ないんですけど、なんていうんですかね、各カードの、合体ができるんですけど、その食わせるみたいな。よく俗に言う食わせるみたいな言い方があるんですけど、それをやると基礎パラメーター値が上がるみたいなシステムがもともとあるんですね。で、そのコラボをすることによって独自のさらにパラメーターが上がるみたいな、テクニック値が上がるとか、あと攻撃能力値とか、なんかディフェンス値上がるぞみたいな、各その漫画の主人公のとか出てくるキャラクターのポジションによってですね、その上げられるパラメータが違うんで、それをまあなんとか集めてですね、自分がメインとしてるデッキに組み込んでいきましょうみたいな。で、その代わりにちょっとまあなんでしょうね、いろいろ課題というか、そういったドリルみたいなのがあるんで、それをこなしていきましょうみたいなのが今やってましたか。やってる最中かな。4月20日ぐらいまでやってるんですけど、まあギリギリ、まあ多分オンエア時にはやってると思うんで、はい、このコラボ系は結構そういうのを前回の方がまあちょっと良かったんですけどね。前回はシュートっていうマガジンでやっていた、アニメというか漫画はあった。そことコラボして、なぜかシュートっていう。まあ、有名でしたけど、あ、他のサッカー漫画とか、ジャイキーとかじゃないんだと思ってて見てたんですけど、それもいいコラボだったので、今回のブルーロックコラボも、いいコラボな、ブルーロック自体もね、アプリ出てますし、はい。ぜひ注目していただけたらな、なんていうふうに思っております。で、一番まあ、もともとメインでやっていた北斗の拳も、 ここ最近自分やんないですけど、パチプロがスロットの方が出て、確か。で、かつ、今年が40周年記念ってことで、また新しいラオウがですね、出て、3.5 周年になるんですけども、出まして、それのガチャもやってました。はい。やっていて、で、今後はまた、なんて言うんでしょうかね、4周年に向けて、4周年が大体9月ぐらいなんで、それに向けて動いてくるかな、なんていうふうに思ってます。あとは何でしょうね。サウザーと師匠コラボみたいな。キャラ、ニコイチキャラみたいなたまに出るんですけど、サウザーが子供の時と、オーガイっていう師匠がいるんですけど、そことのニコイチキャラとかあったりとか、あとは、かすみてっしんっていうですね。キャラクター。かすみけんしろうの師匠ですね。はい。それの、キャラクターも出たりとかしてですね。もうほぼほぼ何でもありというかですね。けんしろうの兄弟子か。兄弟子ですね、てっしんは。で、出たりとかしてですね。4周年に向けてなんか、このプロジェクトか、40周年プロジェクトってことで、ケンシロウのさらに続き描いてもいいですかっていう風にアプリを通じてなんか先生に、なんて言ったらいいんですかね、お願いというか、したらしいんですよ。だったら、いいですよってことだったらしいんで、今後そのストーリー系のクエストっていうか、が、いつになるかちょっとわかんないですけど、おそらく周年系の今後イベントで出てくるんじゃないかな、みたいなことを話されていたんで、おそらく、その周年に近づいてくるとまた発表あると思うんですけども、そこにちょっと期待をしていけたらな、なんていうふうに思っております。ちょっとあんまりね、やる時間最近バタバタしてて、減ってるんですけども、とりあえずデイリーだけはこなせるように、自分の中で時間作って頑張ってます。はい。何を頑張ってるのかわかんないですけど、やっぱああいうのってちょっとデイリーミッションでね、石もらえたりするんで、まあ、本当に、損ないというか本当に損ないと思ってますんで、私は、はい。ちょっとこれ以上ね、ぼちぼちやってるぐらいなんで、他の、サッカーと国土ぐらいをがっつりやってて、あとたまにデイリーやるぐらいにはちょっとなってるんですけど、全部やっちゃうともう、それだけで一日減らして終わっちゃうんで、はい。気をつけたいな、というふうに思ってます。課金はもうほぼほぼしてませんので、はい。サッカーで、サブスクちょっとやってるぐらいですね。はい。あとはもう、無料会員って大変ですけど、無料です。もう、無料でやってます。もう、なんか熱も冷めないように。逆に、入れすぎると、もう本当好きだっていいんですけどね。なかなか、ちょっとそれでやった後の達成感で冷めるのが嫌なんで、もうそれ、幾度となく自分は経験をしてしまっているので、はい。なるべく、無料でさせていただけたらな、というふうに思っております。皆さんも気になるアプリなどありましたら、ぜひ紹介してください。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。このコーナーは中澄み切る自身が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーでございます。 今回はですね、新しいジョージア、はい、ジョージアのコカ・コーラのジョージアですね、あれがブランドをちょっと刷新したということで、ジョージアカフェみたいな感じで、あの新しいジョージアが始まるよみたいな感じでですね、なんかブランドのロゴというかそれも変わりましたね。でもうサルタヒココーヒー監修の文字がちょっとでかくなってですね、ちょっとコーヒーの多分焙煎かわかんないですけど、その辺も多分変わったのかなっていうふうに思っております。ロゴも変わって、なんだ出てくるコーヒーはほぼほぼ変わんないんですけども、はい、なんでしょうね、缶の方は多分変わってないんですよね。ペットボトルの方だけ多分リニューアルしたっぽいですね。だから前ジャパンクラフトマンかなんかだったと思うんですけど、はい、あのクラフトボスに対抗して無理やり作ったみたいな感じになってますけどもザ・カフェ、ザ・ラテか、ザ・ラテ、ザ・ブラック、ザ・ビトみたいな、になってます。はい、あと醤油オールオサイズのなんかマキアートビターショコラみたいなのあるんですけど、ペットボトルの3つが多分メインになってくるのかななんて思ってます。はい、そうですね、結構でも30-40代、20代以上、多分社会社員のとかが飲む方がやっぱ多いっていうのがなんかさリサーチで分かったんで、それで新しくちょっとリニューアルを図ったっていうことを見たいです。はい、でもなんか若年層を意識したいんで、なんか米津玄師のなんか CM で使ってましたね。なぜか。なんか、はい。使ってました、CM は。なんかそこにもちょっと追求をしていきたいのかな、なんて。学生さんとか、その辺。だ甘いコーヒーが好きなんで、多分ラテとか作ってんのかな、なんていうふうに思ってます。だそれのラテをちょっと、はい。ちょっと、一度買ってみました。味どう違うかちょっとわかんないですけども。はい。一度飲んでみたいと思います。うん。あ、そんなにあれですね、甘ったるくないような感じのラテに仕上がってるなと思います。結構ミルクの牛乳のコクが結構強めに出てますけど、なんかきちんとなんかコーヒー飲んでんな感はちゃんとありますね。その辺はきっちり味のバランスっていうかしっかりしてきたなーなんて思ってます。はい。サルタヒコね、一回飲んだことあるんですけど、あれ本当美味しいですよ。ブラックで飲むことをおすすめしたいなと。自分、恵比寿に、まあ、たまたま用事あって、サルタヒコ、まあ、他にもあるんですけど、サルタヒコ。サルタヒコ本店があるのが、確か、恵比寿にあるんですけど、そこでもう飲んだことあるんで、まあ、そのなんかブランドロゴ、ブランドですよね。はい。確か、他のコンビニコーヒーかなんかも、確か、サルタヒコ監修って書いてあって、はい。そういった、多分、結構有名なんだなというふうに思ってます。はい。でもこれは普通に飲みやすかったので、一度皆さんはい、飲んでみたらいいかな。確かローソンがね、サルタヒココーヒーに監修してるなんかコーヒー売ったりとか、確か焙煎も確か今関わってるのかな、なんかっていうふうに聞いたので、皆さんよかったらぜひ一度このジョージアのね、方も、チェックしてみてください。ラテは飲みやすいと思いますんで。で、かつ、そんなに甘たるくない甘さなので、一度挑戦してみてもいいかな、なんていうふうに思っております。はい。以上、今からいただきますのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さん
ぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。中途半端な僕は何を守れる。手に入れたものだけじゃ足りない。僕は意味を集めながら一つ一つ繋げてゆくのだろう。途切れない光を背に僕を見失わないように。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、オープニング結構喋ってしまいました。あとはもうカツカツでじゃないかみたいな感じで自分は喋っていたんですけども、本当に休養要するというか、自分の中での一番の今の悩みの種の一つだったんでね、それをうっぷん話じゃないですけども喋ってしまいました。まあ今ね、本当にどこもインフレで土地の値段も上がってますし、ちょっと離れたって言ったら変ですね、足立区とかって言うと足立区の人に失礼ですけど、でも23区内でまあ人気ないことないと思うんですけど、やっぱり、そこまでして選ばない地域じゃないですか、あそこって。ちょっと言い方気をつけないとダメですけど、あっちの方の地区は、でもそれでも 8% とか 9% 土地の値段上がってるって言ってましたね。だからマンション建てるにも、まあ奥は行かないけどね、みたいな。でもやっぱ23区だし、都心部のアクセス。やっぱ地下鉄もあの辺まだあるところあるから、その路線沿いだとね、あるんで、あと JR あったりするんで、やっぱ、それなりに土地の値段するって言われたんで、そっちで、かつ、治安もね、自分が考えてる場所とはちょっと程遠いなと思ったんで、やめさせてもらいました。はい。そんな話してました。やっぱりね、あとそのマンション系の情報に今ちょっとすごい詳しくなりつつありまして、絶対住む予定ないですけど、タワマンとかね、今内見チャンネルとかで YouTube でググってもらう、検索してもらうと分かりますけど、絶対自分の縁とは程遠いマンションの内覧とか、そういう高級マンション系ですね、オクションって言われるぐらいのレベルのところ行ったりとかもできるんで、それ間取り見るのって好きじゃないですか。好きな人多いと思うんですけど、僕も好きなんで、それの一人なんですけど、それも見たりとかしてますね。で、まあそういったあとその副業とかしてたんで、してる時がそのフードデリバリーとかやってると、やっぱそういう系のマンションとかにやっぱ行くんすよ、絶対。そういう人たちって大体そういうの頼むの好きだから、もう下の下界に降りるのが嫌じゃないですか、タワーマン住んでる人たちって。だから絶対にそういう需要は、都心部はまあ僕はあるとは思っていて、それが人がやるのか、もう最終的にロボットがやるのか知りませんけど、なると思うんですけどね、最終的にロボット配達もう今ももう都心部だと認証実験やってるんで、普通に西新宿とかあの辺でロボットとか出てますよ、大手町とか。はい。でビルの中もロボットが乗って配膳するみたいな、配膳ロボみたいな、よく最近ガストとかだと配膳ロボあるじゃないですか、あれに似たような感じの配膳ロボいるんで、その辺はどんどん行くのかなとは思ってるんですけど、まあそういうこともありながら、あ、ここのマンションってこういう外の風景なんだみたいな、一瞬見られますからね。で、ほんと高いマンションだとガラス張りになってるんで廊下が、はい、でエアコン効いてますみたいな、すげえなみたいな。いや、エレベーターとかあの辺はまあまだギリあるじゃないですか、分譲やと。さらに行くと廊下も全部暗くなってて、なんかカーペットやしみたいな。で、 入り口に絶対24時間コンシェルジュいますねみたいな、もうもはやホテルみたいな、ホテルですよねみたいな、あのオプションあるんで、あのそれがあのできるのが、あの自分のなんか、ある意味モチベーション保つために自分それ半分配達してましたね。なんか自分無理ですけど、なんかこういうの体験できさせてもらってるというか、まあ、お客さんにありがたいんですけど、そういったところもできるんで、なんかそういうのが好きな人は、あれ、まあ、なんていうか、別、仕事とは別ですけど、あえてそれやるっていうのは、自分はありかなって思いました。健全に部屋の中まで入れないですけど、廊下とか、あと、その、エントランスは入れるんで、パッと見たりとか、まあ、なんかいろんなところ、関係ないところね、やっぱ、なんていうか、するのダメですけど、そのエントランス通るぐらいって全然するじゃないですか。まあそこでチラチラ見るぐらいやったら、やってもいいかななんて。まああまり仕事に影響ない程度でもちろんやらないといけないですけど、見るのは全然面白いななんて思ってました。はい。なんか、高級マンションに至るところになんか変なオブジェあったりとか、なんか大理石かなんか、漬物石じゃないですけど、そんな置いてあるマンションとかもたまにあったりするんで、都心部はそういうマンションは、まあタワーマンもそうですけど、ありましたね。はい。そういったものがあるんで、ぜひ、なんていうんですか、一度、まあ、気になる方は、やってみてもいいのかな、というふうに思いました。はい。番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディアキーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。